文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月15日、卒業式シーズン真っ只中だそうで、卒業式ね、どうなんですかね。僕はね、本当にね、中学の卒業式、高校の卒業式もね、記念写真、プライベートの記念写真を撮った覚えがないですね。だからその思い出は特にない。でもっと言えば、大学に至っては卒業式行ってないですからね、僕。なんですかね、サボっちゃったんですよね。夜の飲み会にから行ったんです僕は。なんですかね、卒業式の二次会っていうんですか。から行きましてね、そこでまあ友達とか先生とかと会って、で言われましたよ、なんかで内山君名前呼ばれてたよみたいな。まあ僕、内山はいなかったわけでね、それは空砲に終わったと思うんですけども、そんな思い出ですね。卒業式っていうからこう引き出してみると、大学行かなかったな。証書はだからね、あの卒業証書っていうのは後々に、後日学生証と引き換えに事務所に行きましてね、あの事務所って芸能事務所じゃなくてね、あの大学の事務所に行きまして引き換えにもらいましたよ。だからそこでおめでとうございますって言われましたから、僕の卒業式はね、その事務の、ね、ところでもらいましたけども、そんな感じですかね。皆さんはまあ思い出の写真とか撮ってね、撮ったらいいんじゃないですかね。まあでもどうです、僕こうそういうのはあんまりね、どうでもいいって思ってるタイプなので、そんなこともないか。大学のこうゼミとかの同級生たちは今何してるんでしょうね。大体あの就活だなんだっていう時も、僕はあの就活をしてなかったので、こう進捗状況みたいなことが聞きづらいというか、今はどういう時期だっていうのが分かんなかったから聞けず、でこうみんながどう散っていったのかもあんまり把握してなくてですね、それでこう Facebook だったり LINE だったりもやってないんでね、もうどうなったかよく分かんないですよ、もう本当に。皆さん元気にやってくれてるといいなと思います。それでは内山聖輝のワンクールシャープ10スタートです。内山聖輝のワンクール。それでは今週も番組に届いたお便りを紹介したいと思います。ラジオネームかなさん。内山さんこんばんは。ワンクールの放送中、公式ツイッターで一言コメントがつぶやかれているのをなんとなく見ながらラジオを聞いています。そのつぶやきなんですが、顔文字満載な上、文面もどことなく可愛らしい感じで見ていてとても和みます。どなたがつぶやかれているのでしょうか。埼玉県20歳大学生。これ僕も見たことあるんですけど、誰ですか。あれ、誰も手を挙げないぞ、スタッフ陣。小瀬坂矢野さんではないですよね。ディレクター若杉さんではない。ということは、残されたのは、藤江さんでもないもんね、アシスタントの。もう、プロデューサー内田さんしかいないじゃないですか。内田さんですか、あれ。首を振ってますけども。あのなんかね、可愛い女子高生みたいな感じの、僕が一切使わないようなね、確かにテンション高い感じですよね。あれ、なんかこう、番組とちょっとカラー違う感じのね。あの謎のつぶやき。あれ、なんですかね。あ、内田プロデューサーは、普段ああいう、あのネット上ではああいう人格だという。 あの、仕事のメールとかでもああいう感じなんですか？知りませんけども。どうなんですかね。あんまりこう多くを語らない、語りたがらなさそうで。まあ、皆さん、ご理解いただけましたでしょうか。かなさんもね、そうやって今度から、見ながらラジオを聞いてみてください。続きまして、ラジオネーム、ゆうさん。東京都大学4年生。内山さんこんばんは。先週のワンクールの放送日に、まあ、この先週っていうのはちょっと、今日の先週かわかりませんが、の放送日に、看護師国家試験を受けてきました。落ちたらニートというプレッシャーと、受験会場の厳かな雰囲気もあって、ものすごく緊張して手が震えてしまいました。しかし、内山さんが台本に50音を書いているとおっしゃっていたので、私もどうでもいいことをして緊張を紛らわせようと、窓のブラインドが何枚あるか数えていました。そのおかげで少し平常心を取り戻せました。試験が終わった後、自己採点したところ、なんとか合格できそうなので、内山さんには本当に感謝しています。試験から解放されたので、4月に社会人になるまでの間、内山さんおすすめの映画を見たりして過ごしたいと思います。自己採点したところ、なんとか合格できそう。まだわかんないってことですよね、これは。まあ、合格してるんでしょうけども、まだ油断はいけませんよ。まあ、大丈夫でしょうけどね。まあ、とりあえず、仮のおめでとうございます。なるほど。まあ、その、そうやってこう、なんだろうな、社会人になるまでの間、そういうぽっかりと空いた時間に何を過ごすかっていうのは案外、ね、その後の人生の何かを決めたりして、決めなかったり、免許を取ったりね、する人も多いと思うんですけども、僕がこう、の時期というか、そういう時期、大学が早めに決まった時期はもう免許を取るなど一切してませんでしたからね。取っとけばよかったのかな。まあいいか。まあ、空いた時間いろいろ楽しまれることを願っております。おすすめの映画、まあ好きに過ごすといいんじゃないですかね。まあとりあえずでもですね、油断はまだいけませんよ。自己採点ですからね。まだ合格できてることを願っております。はい、仮のおめでとうございます。続きまして、ラジオネーム、マルコさん。内山さん、こんにちは。つい先日、私のバイト先が夕方のニュース番組で生放送で取り上げられました。出演時間わずか3分という短い間であっという間でしたが、撮影前に段取りを決めたりするのが楽しくて心に残る体験になりました。内山さんは学生時代などにアルバイトで心に残った出来事はありますか？というか、内山さんは役者以外での仕事、かっこアルバイト経験は終わりでしょうか？東京都の方。ないですね。結論から言うと。本当にね、アルバイトっていうのをね、したことがなくてね。他の仕事をしたことがないんですよね。まあ、どうでしょうね。まあ、ポンコツでしょうね。なんかやったとしたら。僕は何かできる気はしないな。力仕事とかできないしね。あと、ずっとデスクワークっていうのもね、ちょっと首をやりそうだしね。これちょっとね、何が他に向いてることあるかなって探してみるんですけど、いつも。何があるか分からない時代ですからね。何か二足のわらじはないか。探してみるんですがね。まあないですよね。デスクワークはちょっと体がきつい。かといってこう、動き回る力仕事っていうのも合わない。接客はどうかというと、なかなかこう、笑顔を振りまくっていうのも難しいっていうのをこう、ちょっとこれはね、答えの出ない問題になってきましたね。何かね、皆さん僕ができそうなね、仕事ありましたらね、送っていただきたいですよ。これはどうですかみたいな。だから本当にね、そういうアルバイト経験からのエピソードみたいなのも一切ないわけですよ。うん。だから逆に言うとですね、高校生の時とか、贅沢はできませんでしたね。バイト代とかが入ってくるわけではないので、数少ないお小遣いでやりくりしていましたからね。節約節約の毎日でね、帰り道にアイスなど食べずにね、帰っていましたからね。うん、うん。そんな感じでしたよ。もう大学生ぐらいだったかな。大学何年生か忘れたけど、ある時期に、ギャラどうぞ、みたいな感じになりましてね。そこからもう豪遊ですよ。もうね、31とか食べ放題ですからね。まあね、何でも、ラーメンでも何でも食べ放題になりましたからね。豪遊ですよ、豪遊。もうね、 そうですよ。だからそれまではね、本当にね、厳しい日々でした。まあそれもね、また節約するのも楽しいですからね。もう今もう本なんてね、いくらでも買いますから。そういう、そうなっちゃもうおしまいですよ。バイト経験もないしね。そんな感じですかね。続きまして。ラジオネーム、白かりんとうさん、石川県。先日、他の番組を聞いていたら、それまで自分が使っていたラジオネームと同じラジオネームの方が読まれていて、ドキッとしました。最近ラジオを聞き始めた私は、数々の個性あふれる名前に、ただ面白いなぁと思っていたのですが、被らないようにするためもあるのですね。内山さんはラジオをよく聞くとのことですが、番組にハガキやメールを送ったことはありますか？また、もし送るならどんなラジオネームにしますか？これは、被らないようにした結果、白かりんとうだったんですかね。白かりんとうが被っていたんですかね、これは。被らないようにかな。かりんとうさんだったのかな。わかんないけども。ラジオネームが被る。それはダメですよね。わかんなくなっちゃうもんね。まあ、ラジオは、まあ、よく聞くんですけど、最近はな、送ってないですね。中学生ぐらいの頃は送っていたかな。まあ、ラジオというよりはですね、その当時、中学生ぐらいの時に読んでいた雑誌があって、映画雑誌なんですけど、まあ、名前は伏せておきますけども、なんていうの、読者からの感想みたいな欄があるじゃないですか。あれに送ってましたね。結構乗りましてですね。それに乗ると映画の前売り券がもらえるんですよ。ね、さっきも言ったようにね、節約節約の毎日でしたからね、前売り券ってすごいやっしゃーって感じでね。それを目当てにね、毎月毎月送りましたね。それこう前売り券を狙うっていうのをやってましたけども。だからその時のペンネームが全く思い出せない。なんだろう、それは多分、まあ、名前を書くんだけど、年齢と、中学生、13歳、14歳、中学生、みたいな感じだった、じゃないですかね。名前載せたら恥ずかしいもんね。どうなんですかね。そんな感じでね、そういうことは送ってましたね。いやー、今思えばね、痛い文章だと思いますよ、それ。それ、出てきたら嫌だなー。どうかなー。どんなの送ってたかなー。よく思い出しませんね。まあ、そんな感じでしたがね。というわけで、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
続いてこちらのコーナー。内山のスイッチ。このコーナーでは、僕が今ハマっているものや、これまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは、ラジオ。今週はですね、中学生ぐらいから、ラジオを聞くのが、日常的に聞くのが好きなんですけど、それをどんな、番組聞いてきたのかなっていうのを、赤裸々に語っていこうかなと思います。まず聞き始めたのがですね、中学2年生ぐらいかな。学校の友達が、深夜ラジオを聞きながら勉強するのにハマっているみたいな、のを教えてくれて、ああ、じゃあ僕もそれ聞いてみようみたいな。まあその彼とは今全然進行ないんですけど、この間その人から電話かかってきましたね。ちょっと無視しちゃってごめんなさい。すいませんでした。この場を借りて、本当出ずにすいませんでした。履歴で見ましたけども。その人が勧めてくれて、で、その時家にあったおじいちゃんがくれたですね、小型のラジオがあったんで、それでよく野球中継とか聞いてたんですけど、まあそれを、これを使えば聞けるのかというわけで、聞き始めたのが、日本放送で当時やっていた、知ってる24時っていう番組があったんですよ。パーソナリティはですね、クリームシチューの上田晋也さんで、彼は確か初代の方だったんです、パーソナリティだったと思うんですけども、この番組を聞いてるって彼は言ってて、でこの番組確かに僕も聞いてて面白かったんですけど、何が面白かったのかあんまり思い出せなくてですね。まあそれがまあラジオっぽいっちゃラジオっぽいかなって気もするんですけども、その面白さがあって、これから入りましたね僕は。で、ただ、実家が日本放送が入りづらくて、まあこれも深夜番組だったんですけども、結構ノイズがあったんで、まあ、当時ラジコっていうのもなかったですしね、もうラジオで聞くしかなかったんで、TBS ラジオがすごい、綺麗に入ってきたんですよ。なんで、ちょっと、チャンネルも 変えてみまして、同じような時間にやっていた、夜な夜なニュースいじりバツラジっていう番組を聞いてたんですよ。聞き始めたんですよ。その時、そのパーソナリティは宮川まさるさんという方で、宮川さんは、まあ俳優であり、まあ劇作家もやられている方ですけども、この番組が、世界とか日本で起きた、ニュースを面白おかしく紹介するっていう、形式の番組で、この番組が変わってたのが、構成作家の人が、日替わりなんです。曜日ごとなんですけど、宮川さんに手紙を書いてニュースを紹介するっていう、こんにちは宮川さんみたいな感じで、今日こういうことがありましてっていうので、で、ニュース番組なんだけど、なんか半分バラエティ番組みたいなノリでして、その曜日ごとに作家さんがいて、彼らが見つけてきたニュースを紹介するんですけど、その紹介の仕方だったり、こんなニュースあったんだっていうところに、その作家さんごとの特色があってですね、何曜日は何々さんだみたいな風に、毎日毎日、違い、魅力が違った面白さがあって、それを聞き始めて、で、それぐらいから深夜に生放送を聞くっていうのが好きになって、なんか、大人が深夜にバカ騒ぎしてるみたいなのがなんかかっこよく思えて中学生ぐらいに。だからこの番組終わったの2008年までやってたらしいんですけど、終わった時は本当に残念でしたね。で、そのバツラジを聞き終わった、次に始まった、放送時間次にやってたのが、TBS ラジオの伊集院光、深夜のバカ力っていう番、まあこれはお化け番組ですよね。もう今でも僕は聞いてますから、最近1000回を超えたそうで、もうすごいことですよね。深夜の生放送で、フリートークとネタ投稿のコーナーがあって、まあ伊集院さんは、落語もやられていたので、フリートークでもそうだし、ネタのコーナーでもそうですけど、演じ分けがすごくて、それがすごい面白くてですね。まあ、ハマりまして、まあ、それをずっと聞くようになって、今でも毎週録音して聞いてますからね、本当に面白い番組で。で、これぐらいから寝るときに部屋を暗くして、枕元にラジオを聞きながら、もう寝ないと明日やばいみたいな感じで寝るみたいなね、趣味が始まりましたね、これぐらいから。で、ここからが、いけないというかね。で、中学3年にもなれば受験の時期ですから、勉強しなきゃいけない。で、これ受験勉強とラジオっていう問題が出てくるわけですよ。まあ、僕はやっぱりこう、学習机の横にラジオを置いてですね、その勉強の時、10時ぐらいかな、入りづらい日本放送の、デーモン小暮さんがやっていた、日本全国ラジベガスっていう帯番組があったんですよ。それを聞きながら、それもね、内容はよく覚えてないんですけども、勉強していた思い出がありますね。まあ、こう、受験勉強、さなかの方とか、来年受験だみたいな人に言いたいのは、それは無駄だっていう、それは良くないぞっていうのは本当に伝えたいですね。よく受かったなと思いますよ、本当に。あれはね、ラジオは切った方がいいですね。今、勉強してるという方、切ってください。あ、それは本当に良くない、あれは。もうね、暗記とか絶対無理ですからね、聞きながらはね。で、そんななんとか高校に入って、その、予約録音できるポータブルラジオみたいなちっちゃいラジオをね、買ったんですよ、ネットで。で、結構通学時間が長かったんで、前日撮ったやつを電車とか、スクールバスで聞くっていう人生が始まりまして、と同時に、iPod っていう便利なの皆さんご存知だと思うんですけども、それで、ポッドキャストが結構流行り出した時期で、ポッドキャストは綺麗に聞けるっていうのがね、これはいいと思いまして。で、その時 TBS ラジオで、すごい番組があって、昼の帯の情報番組のストリームっていう番組があって、これのポッドキャストがまあ面白くて、中でもコラムの花道っていう本にもなってるコーナーがあったんですけども、これをね、毎日毎日ね、僕はね、混雑した電車の中で聞いていた覚えがありますね。その後いろんな、昼ワイド、ストリーム、終わっちゃってからもあるんですけども、やっぱり僕は今でもストリーム時代は懐かしいというか、本当にあの番組は楽しかったなって一ラジオファンとして思いますね。まあ、それからはまあ大学生入ったりし、大学入ってからもラジオは聞いていて、ライムスター歌丸のウィークエンドオフシャッフルとか、菊池成吉のいきなり夜電波とか、あと FM だと東京 FM の山下達郎さんがやっているサンデーソングブックとかもね、毎週今でも録音して聞いてますね。最近は、なんだろう、メモリ搭載した、 予約録音もできるし、結構な時間数入るっていうラジオもね、発売されてるんでね、本当にいい時代になりましたね。本当に、それまではなかなかそういうのなかったんでね。いろいろいいのが出てますよ、今は。で、まあ、つらつらと語ってきましたけども、ラジオ何が面白いかって、なんか、もちろん大人が遊んでるみたいなのもいいんですけど、なんか、新しいものの見方みたいのが、教えられた感じもあるし、なんか、あと、新しい楽しみ方というか、カルチャーを教えてくれたっていうのもあるし、そういう意味で、興味の広がりを僕は与えてもらったなというふうにすごく思いますね。なんか、一種、遊びという部分もあるし、学校みたいなところもあって、本当にいいなと、すごい思いますね。まあ、こんな感じですかね、今週は。はい。というわけで、以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール。思春期の痛み。
こちらは、思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して、私が紹介するコーナーです。それでは今週も、届いたエピソードを紹介していきましょう。ラジオネーム、時野さん。
私が中学校の頃の話なのですが、学年でブログが流行った時期がありました。私も例に漏れずブログをやっていて、先日それをたまたま開いてしまい、自分の黒歴史と対面しました。まず私は女なのですが、一人称が僕。当時ネット友達から男だと思われていた私は、周りのネット友達の女子からチヤホヤされ、明らかに調子に乗っていました。その様子がありありと伝わってくるブログの雰囲気。そのウェブログの内容は、毎日毎日、学校めんどくさいの一つだけ。こいつは何がしたかったんだろうと心の底から思いました。懐かしいな、なんて思いに浸る間もなく、速攻ブログを削除しました。
こういうのはみんなやるんだっていうことですよね。だから気にしなくても大丈夫っていうことじゃないですかね。やってないのが恥ずかしいみたいなのでどうでしょうかね。僕こか、なるほどね。まあ大丈夫っていうことですよね。よくあることだと、ありふれたことだということ考えていきましょうよ。大丈夫ですから。はい。続きまして、ラジオネーム佐吉さん。
小学6年生の頃の話です。私はその年解禁で学校へ行くことができたのですが、私のクラスでは解禁の子は表彰され、名前をクラスに掲示してもらえるのです。私も表彰されるとワクワクしながら迎えた終業式。解禁の子が次々と表彰される中、私の名前だけ呼ばれませんでした。
あれ、私解禁だよねと思い先生に尋ねると、
ごめん忘れてたと言われ、何とも言えない気持ちになりました。その後表彰状をもらい、教室に私の名前も掲示され、この話は終わるかと思ったのですが、なんと掲示された名前の漢字が間違っていました。私はどれだけ先生に認識されていないんだろうと思い、小学生にして心に深い傷を負いました。
なるほどね。解禁症って今思うと謎ですよね。体調を崩すことだってあるだろうと。押していけってことなんですか、解禁症っていうこと。間違ってると思うな。よくないと思うな、そういうの。まあそれは置いといて、もう名前間違えられるっていうのは私もよくあることです。でしてね。後期って言うんですけど、後期の後の字は高ぶるって訓読みで変換しやすいんですけど、スバルっていう字と一本少ないバージョン でして、まあよく間違われるんですよ、仕事上でも。アニメの台本とかでも間違ってたりするし、エンドクレジットとかでも間違われたことあるし、一回ね、雑誌に載ったやつでなんかの表記で、名前間違われて、お菓子もらったことありますから、よく間違われるんでね、もう、全く気にならなくなりましたね。 慣れです、慣れ。もう、大丈夫です、大丈夫。電話で伝えるときですか？もう最近そういうシチュエーションはあんまりないですよね。もうそんなに、ネット時代ですからね。あんまりないですね。もうだから間違えられてももう何とも思わない。もう大丈夫です、大丈夫。この番組に来るメールで間違えててももう何とも思わないと思うのでね。皆さん気にせず送ってください。というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですよ。このコーナーではこんな思春期の痛み、もといお宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。まあさっきね、学校で皆勤賞が表彰されるのは納得できないって言いましたけどね。学校とかっていうのはまあとかくそういうことがありがちでね、なんかそういうなんだろうな、それで評価されると、ね、普通小学生とか中学生っていうのはそこ学校が全世界になりやすいから私ダメなんだとかって思っちゃいたりすることもあると思うんですけど、なんかそういう意味でも納得いかないんですよね。なんでそんな引け目に感じなきゃいけないような制度があるのかっていうのはね、なんかいろいろ他にもね思いますよ、そういうことは、ね、だからみんな気にしないでほしいですね、そういうことは。というわけで、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_aqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。ワンクールまであと3回。それではまた来週、さようなら。